説教、希望の根拠。
イースターを迎えて新しい歩みが始まりました。イエス・キリストがその死の闇から再び起き上がられて、多くの夜の闇の出来事の中に心が折れるような経験をしてきた一人一人の間に立ってくださったように、復活の主が私たちと共におられます。新しい夜明けとともに心新たにこの週を迎えられますように、主の祝福をお祈りいたします。牧師として歩み始めた初めの頃に、徒労にかけるという説教を読んだことがあります。もう30年ほど前のことです。鈴木和夫牧師とおっしゃる青森教会で牧会をなさった後に引退された牧師の説教集でした。徒労にかける、その言葉がずんと響いたのは、私が山陰の鳥取の教会の出身で、日本における伝道というのはいわばそうした、何かすぐやればパッと成果が出るというようなものではないということを実感していたからかなと思います。鈴木牧師は後にその徒労にかけるという説教はいろいろな方の心に残ったようだけれども、実はインスピレーションを与えられたそのヒントとなったものがあったということを、その後の説教で語っておられるんです。それはその説教を語った当時、映画館で封切られて評判となっていた黒澤明監督の赤ひげという映画だったそうです。その映画は山本周五郎の小説赤ひげ診療譚という、明治まで実在した小石川領有所で、江戸幕府による貧しい人々のための医療を行っていた、その診療施設を舞台とした小説なんですね。赤ひげと呼ばれた、その新出教場という医師、そしてその下で若い長崎で医学を学んで江戸へ戻ってきたばかりの医師の二人が、さまざまな場所に出かけていって事件に出会ったり、それの中に心を寄せて医療していくという、そういう中なんです。その一つの場面で、ある岡場所から帰ってくる赤ひげが若いその医師にこう心情を吐露する場面があるんですね。人間のすることにはいろいろな面がある。暇に見えて効果のある仕事もあり、徒労のように見えながらそれを継続し積み重ねていくことによって効果の現れる仕事もある。俺の考えること、してきたことは徒労かもしれないが、俺は自分の一生を徒労に打ち込んでもいいと信じてる。そこまで言って赤ひげは首を振って、何を言ってるんだ、バカバカしい、そう語る場面があるんです。徒労にかける、徒労、生徒の徒という字に労働の労ですね。徒労という言葉は最近あまり一般的には使われなくなったかもしれませんけれど、無駄な骨折りとか無益な苦労というふうな意味を持った言葉です。無駄骨とか骨折り損というふうな同じ中身として使われます。一生懸命やっても実を結ばないというような時に、やったことが無駄だったのか、そういう時に徒労に終わるという使われ方をする言葉です。でも赤ひげは徒労にかけるというその言葉を使うんです。徒労に終わるではなくて、徒労にかける。それはやってもやっても成果が現れない、 それでも自分は人生をかけてやっていこう、そういう、なんて言うんでしょう、こうすごく大きな決断をしているというよりは、まあ、だからかっこよく言うというのでもないんです。でも諦めでもないんです。何かそれでも自分はそれを担っていこうという静かな思いというものがその中にはあるように思います。山本周五郎という作家は明治、大正、昭和生きた作家ですけれども、実は幼い時に教会学校に通っていた経験があるそうで、彼の小説の中には色濃く聖書の世界というものがこう映し出されているものがたくさんあるんですね。酒癖が悪かった、まあ、権威が嫌いで賞も嫌い、賞を与えると言われた時に断ったりしたそうですけれども、それだけではなくて酒癖が悪い、まあ、酒癖が悪いだけならいいんですけど、お酒を飲んでこうそうすると幼い時に教会学校で教わった、どうもその当時の教会学校っていうのは賛美歌を英語で教わっていたそうなんですけど、酔っ払うとその賛美歌を歌うそうなんですね。英語で主よ身元に近づかんとか、また会う日までとかね、そういう賛美歌をこう歌っているという、そういう方だったそうです。人が生きていく姿、社会の中で無駄とか無益と思われていくような、その本当に人々が生きていく中に見落としてはならない技がある、そういうことを私たちはそこから、その言葉から受け入れていくことができるのではないかなと思います。今朝ご一緒に分かち合ったヨハネによる福音書21章、実はこの20章からずっと読んできますと20章で一旦終わっているように読めるんですね。でそこからもう一回21章がこう始まっていく、復活のイエスに出会ったということをもう一度21章が書き起こしていくんです。復活のイエスと出会った弟子たちは喜びに満たされてすぐイエスの復活を人々にこう伝えていったというわけではないですね。私がドラマの、まあ、劇作家、シナリオを書く人ならば、おそらく弟子たちは喜んで人々のところに伝えに行ったと書くような気がするんです。実はそうではなかった。どうも落ち着かない、復活のイエスと出会ったはいいけれども、このあとどうしていったらいいんだろうか。弟子たちはティベリアス湖、つまりガリラヤ湖の湖畔に行って漁にでも行くかとペトロが言うんです。それは今まで自分が行ってきたなりわい、その技に戻っていこうとする。そして弟子たちは漁に出かけていきます。でもその夜は何も取れなかったと記されているのです。何も取れない夜がある。骨折る努力をしていても顧みられない憂鬱があり、もう疲れ果てています。私たちもしばしばそのような経験をします。自分がやってきたことは一体何だったんだろう。落ち込む夜があります。結局何をやってもうまくいかない、無駄なのか。ペトロたちも諦めを感じていたかもしれません。一晩中何の収穫もなかった弟子たちが岸に向かいます。そこにはイエスが立っておられました。偶然立っておられたというのではないと思うんです。もしかすると夜通し一生懸命働いている、でも引き上げることはできない、意気消沈して深い闇の中で肩を落としている。実はそんな弟子たちのことを岸の方に立ってじーっと見つめておられたのかもしれない。つまずいたり失敗したりして無一物で帰って行かなければならない岸辺があります。その岸辺にイエスは立っていてくださる、私たちを迎えるためです。 人生には失って初めて得ることのできる出発点というものがあるのかもしれない。失わなければ得られない出発点というものが。弟子たちは夜明けにイエスがそこに立っておられることに気づいた。最初イエスであることには気づかなかったんです。私たちの歩みの中で、実は私たちの最も深い夜にイエスはそこに立っておられるのかもしれない。そのことに気づかずに歩んでいます。復活のイエスに出会うことは、私たちの夜の経験、打ちひしがれた夜の経験の中にも、主イエスが確かにおられた、主の眼差しがあった、そのことに徐々に私たちが気づいていくことなのではないか。あの復活のイエスが平和があるようにと立たれた、その静かな喜びを抱いていたとしても、私たちは生活の中ですぐそれを何か表していくことができないかもしれない。けれども最も深い闇の時に、何も成果が得られず、自分がやってきたことに対してうなだれてしまうほかない、その夜に、確かにイエスはその岸辺に立っておられた、そのことに気づく、それが夜明けなのかもしれません。夜明けの中で主イエスはもう一度網を打ちなさいと呼びかけておられます。網を打ってみると、もう網の中に入れることができないくらいの多くの魚がそこにはかかっていた。弟子たちはその時、自分たちのやってきたことが全て無益ではなかったのだということに気づく、そういう経験をさせていただいたのではないかと思うのです。私は思います。この21章、新たに始まっている章っていうのは何なんだろうか。復活の主に出会った弟子たち、それで何かが変わる、それで何かができる、究極のものを見た、究極のことを知った、そういうはち切れんばかりの充実感ややる気、思い、そういうものが主の技を推し進めていくのではないんだ。初代の教会は夜を経験していた教会です。復活の主を伝えようとした教会は、大きな嵐の中で翻弄されることになっていくのです。ユダヤ教の同胞から追い出されのみならず、ローマによる激しい迫害によって夜の時代を迎えていました。そこにあるのは徒労です。どれほど努力しても骨折る甲斐のない、それどころかズブズブと埋もれていくような、そういう歩みだったのかもしれない。人と人との間が分断されるような、そういう痛みを抱えた歩みだったのかもしれません。復活のイエスと出会うというのは、復活のイエスと出会ったからこの充実感でやっていける、そうではない。復活のイエスと出会っても、私たちの目の前に広がっているのは変わらない夜の現実だったのかもしれない。私は復活節になると思い出す、ある教会学校の教師の方の文章があるんです。その方は NCC 日本キリスト教協議会で出会った女性でした。イースターの朝、教会学校の礼拝で迎えた子どもたち、いじめを受けて学校へ行くことが難しくなっている子どももいました。一緒の礼拝の次に座っている向こう側の人は、仕事が見つからないで途方に暮れています。精神的な病を抱えて苦しんでいる人もいます。その間に座っている自分も、実は家族がバラバラになりかけていたのを、ムードメーカーであった自分が 何とかしなければと思っていた、そして何とかなると思っていた。疲れ果てて目を上げた時、そこに教会の十字架があった。そうやってイースターの礼拝に集ってきたんです。そういう自分たちだ。復活の主に出会うのは、復活の主に出会ったらすぐ問題が解決するわけではない。明日も一人一人がこの重荷を背負っていくだろう。でもこうして共に集い、この問題だらけの私たちの間に主が立っておられる。どこに神の愛があるのかと思う。しかしその私のそのままそっくり引き受けて、夜の間も主はそこに立っておられる。そこに神の愛が届いていないと思うのは、実は私たち自身なのだ。夜の間も夜通し私たちを支え続けておられる主が共におられる。骨折る経験、なかなかうまくいかない。しかし夜明けとともに、私のこの徒労のその技を支え続けてくださった主がそこにおられた。後ろを振り返るときに、夜のつらかったことも語り出すことができる。それがこの21章、弟子たちが復活の主を迎えるところなのではないでしょうか。イエスは子たちを食べるものが何かあるかと言われるんです。私はこの場面が大好きです。焼き魚、炭火、美味しそうですよね。炭火で焼かれた魚、その炭火で焼かれた魚をイエスはパンと一緒に弟子たちと食べるんです。いいな、その美味しそうな焼き魚の匂いが漂ってくるようです。朝を迎えて一緒に生きていこう。これは私たちの今の状況でもあると思います。私たちは知られている、個人的に、また社会の中で、世界の中で、私たちは御心にかなう生き方をしたいと願っているけれども、なかなかそれを重荷を負う中で苦しい思いをする。でも主は手を広げて、今日もパンを食べなさい、そして魚を取りなさい、そう言われる。朝の食卓を囲もうではないか。立ち続けることができるのは、この復活のイエスが手を広げて呼びかけてくださるからです。私たちの祈り、拙い技、そこにも主イエスの眼差しがあるからです。ペトロたちが引き上げたのは153匹だったというふうに聖書は記してるんですね。これわざわざ数えたんでしょうか。153、ある聖書を研究している方によると、これは当時知られていた魚の種類が153種類なんだそうです。すなわち、おそらくこれは全世界、この当時はローマ帝国によって支配されている諸民族がおり、そしてさまざまな人種がその中で生活していました。いわばパックスロマーナの中で圧倒的な武力と権力の前にいたんです。けれども、その153、すべて世界の人々がこの救いの網の中に入れられている。これは今の現実ではないかもしれないけれども、来たるべき日、主イエスが再び来たりたもう日に、私たちはあのすべての魚が網の中に捕らえられて、ネットワークを構築して、その救いの網の中に一緒に生きていくことができるように、私たちもその輪の中に入れられているのだ。魚というのは、古代のキリスト者たちが、初代のキリスト者たちが迫害の状況の中で、私も同じ信仰を持ったものですということを言い表すときに作った、その暗号でもありましたね。イクスース、魚。イエス・キリスト、神の子、救い主の頭文字と同じでした。ですからそこにある153匹の魚というのは、 そうして世界の中で来たるべき日の印として私たちがその魚を一緒にこの中で形作ろうとしている、招いているのではないでしょうか。私たちがこれから生きようとしている世界、今になっているこの現実は取ろうと思われるようなこともたくさんあるかもしれません。日本の教会の中で一生懸命その技を担っている一つ一つの教会、一人一人の人たち、取ろうと思われるような夜があるかもしれません。けれどもイエス・キリストがどのような技も見ておられるならば、それは徒労に終わることはない。復活の証の中で朝の食卓を共に囲んだ、私たちが生産の食卓に預かるように、その食卓に今も主イエスは私たちを手を広げて招いておられる。そうして主イエスは今朝も私たちを招きの中へと入れようとしてくださっているのではないでしょうか。眠れない夜がありますか。自分の人生は何だったんだろうか、そう思ってうつむいてしまう時がありますか。私もそうです。けれどもその夜にイエス・キリストが立っていてくださるということを、私たちは心からイエスの夜の中にイエスを迎えて夜明けを迎えたいと思います。この一週間も復活の主イエスと共に歩んでまいりましょう。あなたの上に復活のイエスの恵みと祝福が豊かにありますように。ご一緒に祈りましょう。主なる神様、あなたは今も私たちを招いてくださいます。自分のなすべき技が形をなすことがないのではないかと不安に怯える私たちに、もう一度網を打ってごらんなさい。私たちの日々の暮らしの中にあなたの技を見させてくださいます。何もないのではない、あなたが与えてくださる恵みがあり、あなたが与えてくださる印があります。私たちにそれを見させてください。そして一緒に分かち合い、証しをし、喜び感謝をすることができますように。一緒に食卓を囲むとき、あなたが共にいてくださることの力強さと祝福を、私たちが喜びとともに思い起こすことができますように、今日も明日も導いてください。今一緒に祈りを合わせている一人一人、この一週間の歩みをあなたがどうぞ豊かに導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。